10月17日土曜日、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。さて早速ですが、大切なお知らせです。来週月曜日19日からは特別企画、6時からコメンテーターが登場、工事専門家会議と題してお送りします。6時から登場のコメンテーターのラインナップ先にお伝えしますね。19日月曜日は須田慎一郎さん、20日火曜日高橋陽一さん、21日水曜日、自由民主党参議院議員の青山茂春さん、22日木曜日、飯田康之さん、23日金曜日、三宅邦彦さんです。菅総理にアドバイスをする内閣官房参与に任命された経済の専門家高橋陽一さん、そして外交の専門家三宅邦彦さん、ニュースなお二人も生で登場します。様々なニュースを専門家の立場で鋭く解説していただきます。また後ほど詳しくお伝えいたしますね。そして19日からの1週間は糖質が気になるんだけれども、ビールがやっぱり大好きというあなたにビールが当たるチャンスもあります。ポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにももちろん当たるチャンスです。キリンビールの新商品のビール、キリン一番搾り糖質ゼロ、24本入り1ケースを毎日5人の方にドドーンとプレゼントします。メール、ファックス、おはがきはもちろんですが、番組のホームページにあるプレゼント応募フォームから、応募ができますので、ぜひメールで、ファックスで、おはがきでご応募ください。お待ちしています。先週飯田浩司アナウンサーはお休みだったんですけれども、ちょっと遅い夏休みでしたね。今週から復帰しまして、すごく元気になって帰ってきました。ただですね、関東地方は結構雨のお天気、すっきりしないお天気が続いていまして、ねえ、飯田さんって雨男なんですかね。まあね、そんなこと言っちゃうとちょっと怒られちゃうのでこの辺にしておきますが、今週は GoTo トラベルの割引上限額の変更、日本学術会議任命問題、アメリカ大統領選挙、非正規雇用のボーナス退職金に関する最高裁の判決、尖閣沖中国海警局の船2隻領海侵入を続けたというニュースなどお伝えしてきました。それでは今週の各曜日の放送の聞きどころを紹介します。12日月曜日、慶応義塾大学教授で国際政治学者の細谷雄一さん、北朝鮮の朝鮮労働党創建75年の軍事パレードと ICBM 大陸間弾道ミサイル公開のニュースを解説していただきました。13日火曜日、有本香里さん、トランプ大統領のツイッター投稿に運営会社が警告表示、産経新聞ワシントン支局長の黒瀬義成さんを電話でつなぎまして、詳しく現地の様子を伝えていただきました。14日水曜日、高橋陽一さん、 GoTo トラベル予算の追加配分を正式決定、事業者にとっても消費者にとっても有益な配分方法について解説していただきました。15日木曜日、鈴木哲夫さん、北朝鮮による拉致被害者の帰国から18年、拉致被害者家族連絡会事務局長で横田めぐみさんの弟、横田拓也さんにお話を伺いました。16日金曜日、元内閣官房副長官、慶応義塾大学教授の松井浩二さん、今週沖縄県尖閣諸島沖の領海に中国海警局の船2隻が相次いで侵入して、航行中の日本の漁船1隻に接近しようとする動きを見せたという報道がありましたが、10年前、2010年の9月7日に起きた、尖閣漁船衝突事件の真相、そしてその経験を踏まえて今後どうすべきかについて伺いました。それでは今週のニュースを一つプレイバックします。14日水曜日、数量政策学者の高橋陽一さん、 GoTo トラベル予算の追加配分を正式決定。事業者にとっても消費者にとっても有益な配分方法について解説していただきました。それでは参りましょう。今週のプレイバック。
アマゾンのオーディオブック、オーディブルなら人気俳優が朗読する名作小説。
私のことを覚えていてほしいの。
私ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント。
ブラックウィドウが僕のチップの中に。
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける。オーディブルで聞こう。
GoTo トラベル予算の追加配分を正式決定。
割引率の引き下げ等を実施している事業者に対しまして、元通り 35% の割引商品を継続して販売できるよう観光庁に対策を講じるよう指示をしたところでございます。
まずお聞きいただきましたのは、昨日の閣議後の赤羽国土交通大臣の会見の模様でした。政府の観光需要喚起策 GoTo トラベルで一部の旅行予約サイトで割引の上限を引き下げる動きが出ていることについて、赤羽国土交通大臣は昨日追加の予算を配分する考えを明らかにしました。大手の旅行予約サイトでこれ予算を使い切っちゃった、あるいは予算そろそろもう使い切るぞっていうところで割引率を下げて、期間を延ばそうとしていたんですが、それに対して、追加で補給をしていくと。まあでもこれやっぱりネットで予約する人多いってことですよね。
今はでしょ、なんか店頭に行くよりかネットの方がはるかに多いんでしょ。
まあ
しかも、そうでしょ、
便利ですからね。
私なんかもいつも旅行ネットで予約ばっかりですよ。
はい。
これなんかね、9月31日に行っちゃったから、30日に行っちゃったから、GoTo トラベル受けられないって言われたら向こうから。
あ、そうでしたか。
30日は受けられないんです。今、しょうがないよね。
発着はね、
そうそうそう、
10月1日からだったという、
うんうん。そうそうそう。だから1日ずらした人もいたらしくて、だから30日空いたから、それで行っちゃったんですけどね。
あ、なるほど。なんでこの日いっぱい空いてんだろうと思って。
そう。
直近でもそうでしたから
面白いですね。なかなかこういうので人動くんですね。だから結構こういう効果もあって、
はい、
だから意外にやっぱり旅行っていうのはずっとなんか抑えてると会う時にやっぱり我慢しきれなくなっちゃうのかなっていうのが人間心理かなと思いましたけどね。だからこんなのもあれですよね。これ事業者ごとにあるでしょ、配分いろいろするんでしょ。
そのようですね、
だからそれこういうのってちょっとあれよね、よくよく考えて事業者に配分するってやり方は、はい、政策としてはね、重大パターンなんですよね。
これでしかも算出方法が前年の実績を鑑みてっていうことだったけれども、っていうことはコロナの影響がない中での旅行販売の実績だから、
ちょっとね、
見込みと違ったってこと、
そうなんでしょうね。だからやり方の一個としてはね、
はい、
バウチャーっていうやり方の方がいいんですよね。
はい、
だからバウチャーのやり方って本当に券を配るとあれだけど、ネットの上でいろいろ処理できると思うんですけどね、結構ね。
ネット上でクーポンみたいなものを配ったりなんか。
そっちの方がいいんですよね。そうすると、だって関係ないでしょ、事業者に配るわけじゃないから、
はい。
要するに旅行者に補助金を直接配っちゃうわけよね。
動く人に対して配っていくと。
それで、そこで安くすれば、まあ、結果一緒でしょ。どこにお金配るかの話なんだけど、
はい、
これこの重大型は事業者に配るんですよ。でも消費者に配っちゃった方のが実はこういう問題は起きにくいんです、
旅行行く人にもう直接配っていくと。そうするとじゃあ使い道も、もちろん旅行そのものに払ってもいいし、付属するご飯とかそのものに払ってもいい。
そこはどこに使うかってんで、まあ、ちょっと違う議論なんだけど、旅行だけに使うにしても、事業者に配るよりかは、消費者に配ってあげた方のが問題は少ないんですよね。
で、まあ、どこの事業者選ぶとかそういうのも含めて。
そう、消費者に任せればいい。そうすると、こういう、ね、事業者ごとの配分って意味がないでしょ、意味がなくなるでしょ。
事前に予測して配るってことも必要ない。
要するに結果として旅行代金なんかどっかの業者に集まれば、そこは結果として利益を受けるわけでね。だからこのやり方はね、今回はこれでしょうがないかもしれないけれど、次はね、需要者消費者に配るってやり方を考えた方がいいでしょうね、ネットの上でね。
そうすると、旅行に行きたいっていう人が、ネット上でまずそのエントリーサイトみたいなもので、エントリーしていけばいいってことなんですか。
それでもし、マイナンバーかなんかあればね、
はい、
それでクーポンは1回だけ受けられるとかいうのは簡単ですよね。
で、そのマイナンバーの自分の口座みたいなものに入金されるわけですか。
そうですね。 クーポンがね、
はい、
だから今だってあのいろんなサイトでクーポンってあるじゃないですか。それ2回出してくれないでしょ。それと同じなんですよ、やり方はね。だからそういうふうにちょっと発想をね、
はい、
今後変えた方がいいかもしれないなって私なんか思っちゃいますけどね。
そうするとこの GoTo の話なんかも、うん、やっぱりこうマイナンバーとかあるいはデジタル庁みたいなもの
とのあった方が簡単でしょ。するとクーポン2回3回も通す人がいるからそういうのチェックすればいいだけなんですよね。だから1回こっきりっていうふ
う
にしとけば、
はい、
みんなフェアでしょ。そうするとこの事業者に配るって従来のやり方じゃないやり方があって、ええ、結構簡単にできるんですよね。
これ例の一律の給付金の話の時もそうでしたけど、
そうですよ、
結局そういう仕組みがないから一個一個手作業で配るだとか
大変でしょ、これだって事業者の人も大変だと思いますよ。めんどくさいじゃん、飽きれば自分とこいくら来るんだって予測しながらやんなきゃいけないってものすごく大変だと思いますよね。それだったらもう消費者に配っちゃって、
はい、
で結果的にどこの事業者選んでもそこに補助金が結果として落っこちるような形にした方が簡単でしょ。
まあ、消費者にとってもその方が、まあ、めんどくさくないというか。
めんどくさくないですよ。だってほら普通の通販サイトネットの上でのね、
はい、
ほらクーポンってあるじゃない、
割引
コークンでなんか有料顧客だけに特別にあげますって食うじゃない、
はいはい、
あれと一緒ですよ、はい、飽きれば言ってるのあれを全国版で広げてやるだけですから、まあ、それほど難しい話じゃないんですよね。なんて私がいろいろ言うとみんないろいろと管理の人はびっくりしちゃうといけないからこれ以上言いませんけど
昨日付で内閣官房参与に
関係ないこれはね、はっきり言わね
所掌の部分としては財政政策とそれから経済と、
あのね、経済中ポツ財政政策で書いてありましたね、私は別に何でもいいって言ったんだがお任せしますって言ってあったんでよく知らなかったんだけど、
でも財政政策ってなるとある意味国がお金を使ったりあるいはその税金を徴収したりとかいうのも全部入るわけですよね。
入っちゃうんでしょうね。だから余計なこと言っちゃいけないなという
。いや、これでも GoTo トラベルがどこまでこう成果があったのかっていうのは、まあ最初、当初東京が入んなかったりとかして、まあいまいちなんじゃないかみたいなことも言われてましたけど、全体としてはこれから先効果出てくるんですかね。
だって効果出てるからこうやって大変なんでしょう。
まあ予算を使い切ったってことは
そういうことですね。こんなもんはあれですよ、効果が出てもらったら問題にもなりませんよ。だからこれはある意味で問題なんだけど、これはある意味で効果の裏返しの話ですよ。
全体として、まあ経済のいろんな指標が出てきてますけれども、数字としてその持ち直しの兆しがみたいなことが出てますけれども、
それはボトムが7、9がボトムであることは間違い、4、6がボトムであることはそうでしょう。
4月、6月期、
4、6がボトムであることは間違いないから、これから出てくる数字っていうのは、それが絶対いいと思いますよ。デッドキャットバウンスってやつなんですね。
デッドキャットバウンス。
死んだ猫でも叩きつければ上がるって、そういうレベルの話かもしれないし、それ以上かもしれないっていうのはちょっと見なきゃ分かんないんですけど、最悪ではないでしょ
う。まあ日本語の表現で言うと持ち直しとかそうなっちゃうのは、まあグラフが確かに立ち上がってるからそうなるんだけれども、
そうですね、多分前期比を見ればこれは必ず、はい、だって4、6と同じ数字が続いたらもう本当に悲惨どころじゃないですよ、これは。
リーマンショック以上と。
そうそう、だからそれは持ち直しには持ち直しますよね。
うん、
だからそういう時にいろんな政策して持ち直しを早くするってことが必要なんじゃないですかね。
でそこへ行くと、まあ、いろんな議論の中でこうして財政でお金を出していく、それだけじゃなくって、可処分所得を増やすために消費税をどうするっていうような議論にもなるわけですね。
なるんでしょうね。だからみんなあれでしょ、なんか私の人事をなんかみんな気にしてるんじゃないの。でもそれね、参与だからそんなことは言えあんまりね、力なんかないんですよ、あればね。あるわけないでしょ、あんなの。
参与そのものには
非常勤公務員ですか。
非常勤公務員、
また昔公務員だったんだけどね、
はい、
もうまた国家のために
昔常勤公務員ですよね、
国家のためにやるし、犠牲的な精神でやってますよ
な、まあ半ばこれボランティア職みたいなもん、
ボランティアでしょこんなもんは
こんなもんやって
ネット上でクーポンを配るバウチャーという消費者に直接配る方が実は問題が起きにくい、マイナンバーを活用する具体的な方法について解説していただきました。この後はこれからの1週間のニュース予定や番組やニュースに関してのメッセージやご意見を紹介します。この後もお聞きください。日本放送アナウンサーの新業一華がお送りしている飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号、今週も番組にはたくさんのメッセージをいただきました。 本当にありがとうございます。学術会議の任命問題、池袋暴走事故の初公判、 GoTo トラベル、尖閣沖中国海警局の船2隻領海侵入を続けたというニュースなどなど、独自の視点、さまざまな意見が寄せられました。そんな中、非正規雇用のボーナス、退職金に関する最高裁判決について、たくさんメールをいただきました。その中から一通ご紹介します。神奈川県相模原市にお住まいの40代の女性の方からです。裁判の判決残念です。今の世の中、望まないのに正社員になれず、やむなく非正規で働いている人はたくさんいます。正規と同じ仕事をできるし、したいのに非正規だからとそれをさせずに、それをしていないから賞与退職金はなしとされる非正規社員は、いつまでたっても雇用者側に都合よく使われ、搾取されるだけの存在ですね。非正規から抜け出したくても抜け出せない、正当な賃金ももらえない、なんだか辛いですよね。今後も番組でこのニュース取り上げていくこともあると思いますので、ぜひ引き続きお聞きください。続いては、任命発表のあった内閣官房参与についてのメッセージ、こちらはツイッターも含めてたくさん寄せられました。このニュース振り返りますと、菅総理大臣は13日、慶応義塾大学の村井淳教授など6人を内閣官房参与に任命しました。お送りしているコージーアップでいつもお世話になっているコメンテーターの高橋洋一さん、三宅邦彦さんのお二人が任命されました。たくさんのお祝いのメッセージいただきました。本当にありがとうございます。その中でですね、こんな質問も届いているんですね。神奈川県横浜市の男性の方からメッセージです。菅内閣の内閣官房参与に、番組コメンテーターの高橋洋一さんと三宅邦彦さんが任命されましたね。お二人の番組出演は当分ないのかなということなんですが、そうなんですよね。結構皆さんこのあたり気にされていて、内閣官房参与になったということは、なかなかコージーアップに、ね、出演されるのも難しいんじゃないかというふうな、本当に不安に思っている方々もいらっしゃったんですが、これからも変わらずコメンテーターとして出演していただきます。ご安心ください。ちなみに高橋洋一さんは20日火曜日です。三宅邦彦さんは23日金曜日に朝6時台から登場していただきます。そして内閣官房参与、私実はこの言葉聞いて何するのかなってわからなかったんですが、英語ではスペシャルアドバイザートゥーダキャビネットというそうで、日本の内閣官房の役職の一つで、内閣総理大臣の相談役的な立場の非常勤の国家公務員ということなんですね。ということで、今後の活躍に注目していきたいと思います。さあ、そしてですね、ここでちょっとこの話するのも大変恐縮なんですが、私、新業宛にもメッセージいただきました。千葉県佐倉市にお住まいの40代の会社員の方からです。新業さんやりましたね。センターおめでとうございます。増山様と東島えりちゃんの間をこじ開けて、ぬん、日本放送を引っ張ってくださいね、ということで、2部買いますって書いてますけど、これ何のこっちゃというところなんですが、日本放送はですね、アナウンサーカレンダーというのを毎年出しておりまして、2021年の日本、来年のですよね、来年の日本放送のアナウンサーカレンダーのその表紙というのが、日本放送のホームページ上に公開されました。その表紙で、本当にもう大変恐縮なんですが、新業真ん中になりまして、それでこちらのメールね、センターおめでありがとうございますといただいたんですよね。そんなメールですとかツイッターたくさんいただきました。本当にありがとうございます。もう恐縮です。ですね、このカレンダーなんですが、発売が近くなってきましたら、また番組の中で詳しいことをお伝えしてまいりますけれども、日本放送のホームページにアナウンサーカレンダーの申し込みのフォームというのが出来上がっております。で、書店では11月の5日木曜日から、販売予定ということでありまして、その販売される書店のリストというのもホームページ上にアップしています。また販売が近づいてきましたら、番組の中でもお伝えしていきますが、ぜひ来年の2021年のカレンダーよろしくお願いします。お近くに置いていただけたら幸いであります。気合を入れて写真撮りました。さあ、この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には、コージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントします。続いて、これからの予定です。18日日曜日、菅総理大臣初の外遊、インドネシア、ベトナムなどを訪問予定。 19日月曜日、財務省20年度上半期と9月の貿易統計を発表。20日火曜日、美智子上皇后陛下86歳になられます。定例閣議。21日水曜日、日本政府観光局9月の訪日外国人数を発表。アメリカメジャーリーグのワールドシリーズ開幕。羽田空港の新国際ターミナル開業から10年。23日金曜日、秋篠宮家の長女眞子さま29歳になられます。アメリカ大統領選候補者第3回テレビ討論会。定例閣議。小池知事定例会見。気象庁11月から来年1月までの3ヶ月予報発表。新潟県中越地震から16年。総務省9月の全国消費者物価指数発表。24日土曜日、国際連合発足から75年という予定になっています。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、いつもご愛聴いただきまして本当にありがとうございます。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。 FM 放送、 AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。飯田浩司の OK コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新業一華でした。飯田浩司。